ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ、9月1日は言語聴覚の日、これに伴いまして9月23日イオン大高店で、言語聴覚の日展示会が開催されるそうです。今日は愛知県言語聴覚士会広報部啓発活動委員の田中勝則さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、いよいよイベントが近づいてきましたけども、啓発活動委員としては今どんな感じですか？
今着々と準備を全て、います。
はい、
23日祝日ですし、大勢の方がお見えになると思いますので、
はい、
まあ、なるべく皆さんよくわかるような素晴らしい展示を目指して、
はい、
今着々と準備を進めているところです。
はい、じゃあもうあと一仕事という感じですけども、はい、じゃあまずですね、愛知県言語聴覚士会ということで、田中さんも言語聴覚士なんですね。
はい、
言語聴覚士ってこう知らない方は知らないと思うんですが、どんなことをするお仕事なんですか？
そうですね、言語聴覚士っていうのは、まあ、皆さんリハビリテーションっていう、
はい、
言葉はよく知ってらっしゃると思います。リハビリテーションの医療の中で、主にコミュニケーション、
うん、
聞くこと、それから話すこと、
はい、
それから、食べることですね、
はい、
飲んだり食べたりすることができなくなる方も大勢お見えになりますので、
そ
ういった方々に対して、まあ、いろんな病気でとか怪我でなるんですけども、そういう方々に対して、うまくコミュニケーションが取れるように、栄養が口からちゃんと取れるように、
はい、
ということを指導援助して、一緒に支えていく、そんな仕事です。
はい、言語聴覚とあるので聞く話すは想像つくかなという感じなんですが、実は食べるというのもそうなんですね。
そうですね、特に脳卒中なんかで病気をされた方の方々多くはやはり、うまくご飯が食べれない、お茶は飲んでもむせてしまうという方結構大勢お見えになりますので、そういった方に対してしっかり口から栄養をちゃんと取れるような、そんな評価であるとか、
はい、
訓練も合わせて行っております。
はい、で今怪我や病気などでという話なんですが、でも年齢的には幅広いんですよね。
そうですね、はい、もちろん高齢者の方も、
はい、
やりますけども、もう小さなお子さんですね、障害を持って生まれてきてしまった方々、重症の心身障害児の方々に対しても、はい、同じようにコミュニケーションもそうですし、ご飯も食べれる、うまく食べれるように、栄養がちゃんと取れるようにという支援はさせていただく仕事に、なってますね。
はい、今回のイベントでそんなお仕事も皆さんにこう紹介しつつという感じですか？
そうですね、本当に広く皆さんに知っていただきたい、私たちの仕事を知っていただきたいという目的で、そういう展示会ということをさせていただくことになってなりました。
は
い、
これはもう何回か過去に行ってるんですか？
今年で3回目に、なります。
で田中さんは1回目も2回目も。
そうです、
はい、どんな感じだったんですか？場所も一緒でした？
場所も同じですね。
はい、
イオンの大高店でやりますので、
はい、
本当に大勢 のお客さんがお見えになります。で、朝から、夜まで特設のブースをちょっと設置させていただきまして、
はい、
そこでパネル展示であるとか、県内でその、言語聴覚士がいる施設なんかを紹介したりとか、
はい、
DVD を流してやるとか、
はい、
私たちの仕事をどんなことができるか、どんなところにいるかっていうのを、広く皆さんに知っていただくための、そういう展示会ですね。
はい、イオンなので、通りすがりというか買い物に来て何やってるんだろうなと覗く方もいれば、中には目的を持って
と、
いう方も、いらっしゃるかと思うんですけども、どうなんだろう。私はですね、子供が何歳の時かな、たまたま 自分の手話サークルが、尾張旭市との交流で尾張旭のサークルに言語聴覚士の方がいて、でうちの娘の話をしたら、あの言語療法 ST さんにかかってやった方がいいよっていう話をね、聞いて、うちの子喋れないのでまだ喋れないんですって言ったんですが、言葉が出る人がやるっていうわけでもないんですもんね。
そうですね、言葉はそのコミュニケーションの中の、ごく一部ですね、はい、やはり相手を意識する、相手の表情を伺うから相手が何を言ってるのか、どんなことを思ってるのか察するっていうことっていうのも、非常に言葉以外でコミュニケーション、していることって結構実際にはたくさんあるので、ただ、言葉そのものは自分の思ってる思いを具体的に相手に伝えるツールではありますけども、その相手との関係づくりっていうのをうまくするっていうこともコミュニケーションの中では非常に大事なことだと思います。
でも実際に言葉が出なかった人がこう出るようになったとか、そんな瞬間に立ち会ったっていうのは何回かあるんですか？
そうですね、私も、仕事が急性期の病院にいますので、当然入ってすぐは皆さんやっぱり意識障害で、目も開けられない、声も出せない状態の方が、多いんですけども、全身状態が回復してくるに従って、意識は良くなったんだけども、やっぱりうまく声が出せない、言葉がなかなか言えないという方々、やはり私たちがお手伝いさせてもらうことが多いものですから、で、やはりその、訓練始めて何日間か経って初めて自分の名前が言えるようになったであるとか、こちらの言ってる子がちょっとずつ理解してくるようになったというと、やっぱり皆さん表情がやっぱり変わってきますね。で、そうするとこう自分がもっと前向きに、今度は前向きにやっていこうという、なんかそういう、意欲みたいなのも、出てきているような感じがしますね。
最初に病気とかこう怪我でというお話あったんですが、具体的にどんな病気ですとか障害ですとかあると思うんですが、
大人の方は、一番多いのはやはり脳卒中ですね、脳梗塞であるとか、脳出血で言葉をに不自失う方、言葉がうまく喋れなくなる方がやはり多いですね。その他は、怪我ですね、交通事故とか、高いところからちょっと転んで落ちて頭をぶった、で当然頭をぶっていれば、頭の頭蓋骨が骨折して中の脳まで損傷がいけば、当然、言葉がうまく喋れなくなる方やっぱり多いですし、それからあとはそうですね、腫瘍ですね、脳の中の腫瘍、これは、手術できるものできないものがありますけども、手術できるものに対しては、脳外科で手術をして、ちょっとその手術する前から少し言葉がもう言えなくなっているということであれば、その手術後も手術以前からですけども、訓練を始めて手術後も訓練をさせていただくということがやっぱり多いですね。
子供だと、先天的な、
そうですね、先天的な、ことで、聞こえないであるとか、それからうまくしゃべれないであるとか、いろんな、方がいらっしゃいますので、そういった方に対して、子どもさんの場合はご本人さんもそうですけども、お父さんお母さんも含めた形で、支えて指導あるいは相談であるとか、いろんな形で支えさせていただいてますけど、
私のこう知ってるお子さんが人工内耳でね、耳が聞こえなくて、人工内耳をつけて手術をしてつけたんですけど、見事に最初喋れなかったのにどんどんこう喋れるように、
そうですね、
それもやっぱり訓練を受けて、
そうですね、人工内耳の手術 自体は、医師先生がやられるんですけども、やはり人工内耳を入れただけではやっぱり喋れないですね、で人工内耳から入ってくるその信号ですね、それを、頭の中で言語に切り替えなきゃいけないんですね。でその作業というのは、なかなか大変なんですけども、私と言語聴覚士がお手伝いさせていただいて、徐々に言葉 ということを認識していただく。
から私たちが聞く音と人工内耳をつけてる方が聞く音っていうのが違うんですね。はい、
違いますね。違いますね。それを頭の中で、実際の言葉に変換していく作業っていうのはどうしても訓練の中で必要になってきますので、そういったことに関するお手伝いをさせてもらってますけど。
じゃあ、まあ、患者さんも幅広い。
そうですね。小さいお子さんから本当にもうお年寄りの方まで。
だって、ね、同じこう例えば病気でもその人その人で違うでしょうし、例えばこう自閉症とか発達障害って言っても、こう一括りに一緒じゃないですもんね。
そうですね。そうですね。
じゃあもう本当にいろんな方とこう出会ってということだと思うんですが、まあ、昨年そしてその前とやられて、実際にじゃあ目的を持っていらっしゃったお客様というのは、お母さんとかが多いんですか？
そうですね、やはりお母さんが多いですね。で、特に、まあ自分のお子さんが、まあ、1歳半健診であるとか、3歳児健診の時にそのちょっと言葉が遅いようなので、見てもらった方がいいですよというふうに、まあ話を聞いて、でただ、まあ、どこで見てもらえばいいのかやっぱり分かんないですね、皆さんね。それで、まあ、たまたまイオンに来たら、こういう展示会をやってたので、そこでじゃあちょっと聞いてみようということで立ち寄られる方は、はい、まあ、何人かお見えになりますね。
でそうするとこう紹介もしてくださるんですね。はい、だから言語聴覚士さんとその患者さんとの関係っていうのは、じゃあ例えばすごい説明上手だからお願いしますって言って、いいですよっていうものではなく、お医者さんを通してっていう、
そうです
ことになるんですね。
そうなりますね。はい、だから一旦まあ病院なりクリニックにかかっていただいて、はい、そこからの指示で私たちが、訓練とか評価なんかをさせていただくということになります。
そうだった、私もなんか ST さんに言語聴覚士さんにかかっている時っていうのはちょっと面倒なんですが、最初に診察を受けて先生のところに寄って、それから行く